子どもの眠りと育ちの秘密。
こんにちは、子ども睡眠カウンセラーの凪純子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は子どもの健やかな成長に欠かせない眠りを中心に、暮らし全体に役立つヒントを幅広く純子さんからお届けしています。純子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は配信が3月2日ということで、このタイミングで今日はどのようなお話になりますか？
ね、なんか3月になっていよいよ本当に春っていう感じですよね、
は
い、
うん。
で、今日はですね、あんまり知られてないかもしれないんですけど、
はい、
睡眠の日っていうのがあるので、
はい、
なんかそんな話をちょっとしてみようかなと思っています。
睡眠の日っていうのは私もあまり意識したことがなかったんですけれども、この3月にあるんですか？
そうなんです。3月に世界睡眠デーっていうのと、はい、まあ、日本独自の睡眠の日っていうのがあるんですね。
はい。なんかこう3月に制定されてるっていうのは何かあるんですかね、意味が。
世界睡眠、世界中の医療従事者とか、
うん、
睡眠とか健康の専門家とかが、
うん、
まあ、いろんな睡眠に関する、講演会を開催したりとか、
うん、はい、
ワークショップをやったりとか、まあ、啓発活動をしたりっていうようなことをしています。で、
ま、
今年は、
はい、
日本は、
はい、
まあ、日本独自の睡眠健康推進機構っていうところが主催していて、はい、
うん、
自分の睡眠習慣を見直してみましょうっていうね、そういう活動をしています。
それぞれこう、ワークショップだったり、講演会だったり、何かこう、イベント的なものがあるんですね。
そうですね。まあ、探してみると見つかるみたいな感じだと思うんですけど、うん、
はい、
でも探すとこの時期は睡眠に関する専門家が、まあ、こういう、まあ、市民向けだったりとか、
うん、
情報発信したりとか、まあ、何か参加型の、ワークショップやったりとか、そういうのがね、うん、見つけられると思うので、
はい、
探してみられてもいいかなと思います。
なんかこう、そういう睡眠デーみたいなものがあると、ちょっと自分の睡眠のことも少し考えてみようかなって思ったり、そういう、こう、啓発活動があると、目にする機会もね、増えるかもしれないですね。
そうですよね。
うん、
まあ、そのために、やってるっていうところもあるんですけど、
はい。
まあ、自分の睡眠を、まあ、今一度見直して、健康について考えてみようっていう、ためにね、開催しているので、
うん、
まあ、いいきっかけだと思って、自分の睡眠だったり、家族の睡眠だったりっていうのを、ちょっとね、見直してみたらいいんじゃないかなと思います。
ねえ、なかなか睡眠って毎日のことなので、見直すっていう作業がね、なかなかないと思うんですけれども、もういいきっかけになりますね。
そうですね。やっぱり人生ね、3分の1は眠っているって言われているので、それぐらい本当は大事な、はい、部分ではあるので、なんとなく寝てるんじゃなくて、自分の睡眠をね、自分の睡眠を考えるって結局、自分の健康だったり、
うん、
昼間の活動だったりを考えるっていうことにもなるので、睡眠だけを考えているわけではないので、なんかね、自分自身のことを丸ごと考える機会と思った方が、まあいいんじゃないかなとは思いますね。
そうですね。もう睡眠不足って本当に、こう全てにつながるっていうか、日中の活動にもかなりね、影響してきますもんね。
そうですよね。で、大人だと、例えば、昨日ちょっと寝るの遅くなっちゃったから、今日は眠いなとか、ちょっとしんどいなみたいな自覚を持たれる方、結構多いと思うんですけど、子供はあんまりそこつなげて考えてないので、こう、なんとなく機嫌が悪いとか、なんとなく調子が悪そうに見えたりとか、そういう、こう、なんかまあ体で表現しているので、やっぱり大人がそこは、拾ってあげて、まあまあ体調をリセットしてあげたりとかっていうのに、つなげていかないと、自分でね、今日は、早く寝ますよ、みたいに、子供が宣言してるわけではないので、ここはね、大人がやっぱり、ケアをしてあげてほしいところですね。
そうですね。確かに、私のこの娘、今、小学校5年生なんですけれども、ちょっと、最近、朝起きるのも少し辛そうで、なかなか、パッとこう予定していた時間に起きられないっていうことがあるんですけど、もしかしたらね、ちょっとその夜の寝る時間だったり、なんかその睡眠に行くまでの流れが悪いのかもしれないって、私もなんとなく心当たりがあるので、ちょっとね、一回この睡眠の日を境にね、考えてみたいなと思いました。
いいですね。心当たりがあるっていうところがね、いいと思いますが。そんな風にね、やっぱ、まあ、春も近づいてて、まあ、春ってちょっと眠い時期でもあるので、まあ、そういうのもあるし、ちょうどこういう睡眠について考えるのにいい、ちょうどいいんだろうなっていうのはありますね。
そうですね。前の配信の時にこう、寝る時の室温だったり、着るものだったりっていうお話を純子さんから聞いたんですけれども、まあ、この春になってくるとまたさらに、まあ、夜も少し過ごしやすくなってきて、またね、ちょっとこう室温とか着るものの調整も冬からチェンジしていくと、まあ、少しいい睡眠が取れるのかなと思いますね。
そうですね。おっしゃる通り、まあ、着るものちょっと薄くしたりとか、まあ、まだお布団は、ね、気温が夜下がったりするので、掛け布団は急に薄くしなくてもいいんですけど、まあ、ちょっとこう、例えば気温が高い日とかがあれば、ちょっとだけ寝る前に5分、10分とか換気をすると眠りやすくなったりとか、っていうこともあったりするので、まあ、そんなのをね、ちょっとまあ試してもらってもいいかもしれないですね。
そうですね。こうだんだんね、こう心地よい時期にはなってくるんですけれども、まだね、ちょっとこう夜は冷え込んだり、調節が難しいですよね。
そうですね。だからまあ、風邪ひかないようには気をつけてもらって、あとまあ、アレルギー症状が出る季節でもあるので、ちょっとね、寝苦しい人も多いかもしれないですね。
そうですね。花粉症のね、時期にもなってくるので、ちょっとね、やっぱり花粉症をお持ちの方は、私もそうですけれども、少しね、こう寝苦しい日がね、続いてしまうかもしれないですけど、ちょっとね、このタイミングで睡眠のことを意識して、快適なね、睡眠自分で取れるように工夫していきたいですね。
そうですね。ぜひ、いいきっかけだと思って、何か。まあ、何か例えば、チャレンジするでもいいし、 まあ、起きる時間調整するのにチャレンジするとか、夜寝る前の習慣を変えるのにチャレンジするね、そんな風なことをやるにもいいかもしれないですね。
はい、そうですね。この今日の純子さんのお話きっかけに、リスナーの方もぜひちょっと自分の睡眠について考えてみてください。この番組の説明欄には純子さんのインスタグラムや公式 LINE のご案内があります。そちらもぜひご覧いただければと思います。それでは今回のお話はここまでとなります。純子さん、どうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。